それではこの朝は、私たちはキリストの体、一人一人は各器官という題で、御言葉を問い継いでいきます。先週私たちはイエス様を主と信じる者には御霊とその御霊の賜物が与えられているということを見ました。そこには9つの御霊の現れが記されていたわけですけれども、そのようにして、主を信じる者にそれぞれ賜物が与えられている理由、それは、皆の益となるため、つまり教会が立て上げられるためですね。ですからイエス様への信仰を持っている者は、自分にはその御霊が与えられていない、その賜物を受けていないと言ってはいけない。むしろ与えられていると信じることで、与えられてるって言っても与えられてるから、はい、もう私は何もしなくても勝手にそのね、賜物が一人歩きするかのようにね、私の意思と反してもそのままそういう方針へと向かうではなくって、神様は私たちのその心に働きかけて主に仕えていくときに、その賜物が何であれ、主は御霊によって与えてくださり強めてくださるので、私たちは主への方針へとそのようにして向かうべきです。主はそのように皆の益となるため、この教会のために、教会が立て上げられるために、私は何をすることができるのか、主はどのように私が使えるように導いておられるのか、そのようにして進んで主に使えるものに、主はご自身の御霊を持って、その御霊の現れ、力を持って共に臨んでくださるわけですね。でもと同時に、パウロのようにその弱さの中で完全に働かれる主ですから、私たちがその力でよしできると思ったらできるっていうことではない。むしろ多くの場合には、私たちがいや私はこんなつまらないもの、小さいものですっていう中に、主によって力強められてやっていく。だから振り返った時に、あ、主がなされた技、私がやったんだではなくって、主がなされた技と言って、いよいよ私たちのうちでイエス様、神様が大きくなるわけですよね。その続きを見ていきますが、12節13節をもう一度見ますね。ですから、続きって分かりますね。ですから、ちょうど体が一つでも それに多くの部分があり、体の部分はたとえ多くあっても、その全体が一つの体であるように、キリストもそれと同じです。なぜなら私たちは皆、ユダヤ人もギリシャ人も奴隷も自由人も一つの体となるように、一つの御霊によってバプテスマを受け、そして全てのものが一つの御霊を飲むものとされたからです。パウロはここで体という概念を用いて、イエス様に会って御霊を受けた者が皆、一つの体としてのこのキリストの体に属するものとされたこと、イエス様キリストの体に属するものとされたこと、そして各々には体の部分として御霊の賜物がそれぞれ与えられていることを説明していますね。この体の概念を用いて、でここでも一つの体となるように、一つの体となるように、一つの御霊によって一つの御霊を飲むものだとされたから、と一つということが強調されているわけですね。ですが、それはもちろん当然、そのコリント教会だけじゃないんですけど、コリント教会の現実、つまり彼らのうちにあった分派、分裂、その争いといった問題が意識されてのことですね。一つだって言った時には、もともと一つだったら、これ愛し合いなさいとか、その他の命令もそうですが、もう自然に私たちがナチュラルにそうやってね、一つであるならば、そう一つだっていうことを強調する必要がない。言い方を変えるとバラバラだっていうことですね。で、現実、コリントの教会にはその分裂分派があったわけですよね。で、そしてそういった問題は、何もコリントの教会だけではなくって、どの時代においても、どこにおいても、教会の、抱える問題、もちろん他のどの、教会外の組織においても、例えば小さな単位ではその家族、夫婦にしてもそうですけれども、そしてそれは、私たちがみんな罪人っていう自己中心、私中心というところからすると、ある意味その当然って言ったらそうなんですけれども、でもその教会においてもそれらは抱える問題なわけですよね。故に私たちもまた この一つということをしっかりと受け止めたいと思うんです。一つであるということ。14節から19節のところ、確かに体はただ一つの器官ではなく多くの器官からなっています。たとえ足が私は手ではないから体に属さないといったところで、そんなことで、体に属さなくなるわけではありません。たとえ耳が私は目でないから目ではないから体に属さないといったところで、そんなことで体に属さなくなるわけではありません。しか、もし体全体が目であったらどこで聞くでしょう。もし体全体が聞くところであったらどこで嗅ぐのでしょう。しかしこの通り神は御心に従って体の中にそれぞれの器官を備えてくださったのです。もし全部がただ一つの器官であったら体は一体どこにあるのでしょう。このところでパウロは私たちの体が一つの器官ではなくって、多くの器官からなっているように、このキリストの体である教会も多くの器官からなっていると言いますね。で、この器官って日本語で今言っていますが、それは英語ではメンバーですね。メンバーで、ここから教会のことをメンバーと呼びますね。言ったり、また教会席ですね、教会席のことをメンバーシップと言いますね、言ったりします。で、もちろん私たちは、自分の体、皆さんの体もですが、が耳だけではない、目だけではないことを知ってるわけですよね。で、それがあまりにも、当たり前すぎて、なぜそうなのかって問う人はいないでしょ。なんで私の体にはね、私はなぜ耳だけじゃないのかしらって、まあもう当たり前のことじゃないですか。もうね、でもね、そのパウロはこういうわけですよね。神は御心に従って体の中にそれぞれの器官を備えてくださったのです。もうこれはもちろん私たちの体において神様が創造された時にね、このように作られたわけです。耳だけの人、目だけの人って言ってね、アニメとかだったらそういうので書けるかもしれないですけど、実際私たちの体はそういうふうに作られている。で、まあちょっと余談ですけど、私はね、年を重ねているいくからか、自分の体ね、どの機能というかその期間をとっても本当にすごいなって思いますね。お金あげるから、時間とお金あげるからね、どうにかそれを作ってみろとかね、なんとかしてみろって言われても、この皮、ね、肌皮膚にしてもそういうね、このロボットではないね、その目とか眉毛その一つ一つにしても、無駄なところがちょっと鼻の中のね、毛が白くなってきて、自分は年取ってきたんだなっていうのは、特にね、そうやって人ごとの時には全然あれだよ、自分でもいろんなところポツポツ できた時そうやって思うんだけれども、でもそれさえもじゃあ自分で黒くできるのかとかね、戻せるのか、いろいろね、染めたりはできますよ。でも自分がそういうふうにできるのかって思うと、あ、本当にこうなんですかね、すんごい綿密にこう神様作られてね、どれだけ人が賢くなってもそれには決して及ぶことはないというかね、そういうことを思うとき、本当に神様は御心に従って私たちの体、ね、をそのようにそれぞれの器官に を備えてくださった。で、私たちの体が多くの部分からなっているように、キリストの体も教会も多くの機関メンバーからなっています。そしてそれは実に神様の御心による、神様の御心による、主ご自身がそのように体の中にそれぞれの機関を備えてくださった。ですから互いの間に違いがあるのは当然なことですよね。耳が 目に向かって耳のようになれって言ってもなれないわけですよね。ね、ですからその違いがあるのは当然、それをでも分裂や争いの原因とするのではなくって、また自分の賜物を他の人と比較することで、ああ私は劣っている、この反対もありますよ、傲慢になる人もあるんだけれども、ああ劣っているから体には私は属さない、私はね、目ではないから耳でないからこの体全体に私には、属さないと自己否定をしてもいけない。違いを分裂や争いを生み出す原因としてはならず、また ああ自分はこんなんです、つまらないものですって言って体の一部じゃないんです、私がいなくなっても誰も気づかないとか、そういうことではね、自己卑下をしてはいけない。というのも、コリントの教会には自分に与えられた賜物を持って誇る人たち、それがあまり熱心になってわーってなる人たちね、異教の、みたいな、甲骨状態のようになって、それがこう礼拝だっていうね、まあそれと性的なその、行為とか結びついてるっていうのはもうどの宗教で言い過ぎて、どれもって言ったらあれですが、でも多くの、その、偶像と関係してますよね、そういったことがね。ね、で、まあ、いずれにしてもその自分に与えられたその賜物を持って誇り高ぶる人がいれば、反対に自分を卑下する人もいた。私はには賜物が与えられてないと。でも体の中にそれぞれの器官を備えられたのは神様であって、主はそれぞれのどの器官においても、それぞれの器官が自分にそれぞれに与えられた役割を果たすことを求めておられますね。20節から21節。しかしこういうわけで器官は多くありますが、体は一つなのです。そこで目が手に向かって私はあなたを必要としないということはできないし、頭が足に向かって私はあなたを必要としないということもできません。ではそれぞれの器官が、は単独で、それぞれ単独で存在できるのか。もちろんそれらは体につながっていてこそ生きたものですよね。それぞれの器官だけでは存在しない、体につながっていて初めて生きたものですから、目が手に向かって私はあなたを必要としないとは言えないし、また頭が足に向かって私はあなたを必要としないとも言えない。同様に私たちも互いに対して、私はあなたを必要としない、あまりにも私が大きすぎて他の人の存在の意味、役割をに目が入らなくって、あなたを必要としないっていう人はいると思うんだけれども、あまりに自分が大きすぎて、でもそういったことは言えないんだ。一つの同じ体に属しているからですね。これは前提はイエス様にあってのことですよ。イエス様への信仰によってのこの教会のことを言ってますが、一つの同じ体に属しているからですね。でもどうですかね、復讐の意味も込めてコリント教会の現実はどうであったのか。私は誰々につく、私はパウロにつく、アポロに、ペテロに、ケパニーと言ってつくということで、彼らのうちには分裂、分派の問題がありましたね。で、そのように争うことは、互いに対して私はあなたを必要としないということではないですか。誰もそうやって直接ね、あなたを必要としないって言わなくても、私は誰々につくね、私は何々牧師、私はこっちの牧師、私はユースパスター、私は誰々の指導のもとに、この長老にとかって今で言うならそういうことですね、私はアポロ先生に、ね、パウロにって言って、そのようにして分派で、互いの間に争うっていうことは、私はあなたたちは必要ない、私たちだけでいいっていうことではないですか。またある人が不貧困の罪を犯しました、ね、父の妻を自分の妻としていた、それをそのままにしておく、それはこの人の罪だ、勝手にしている、またはそれをもう誇る、それは彼らはすんごい誇ってたわけではないと思います。ただそれを無視することで、でも自分たちは賢いんだ、自分たちは知ってるんだっていうことを、パウロはあなた方はね、王となってるね、もうね、誇っていると言ったわけですけれども、その不貧困の罪を犯した時、ある人がそれをそのままにしていくこと、つまりその無関心さ、そのままだったらその人は滅びますよ。でもそれをね、罪を示すことで悔い改めて神のもとに、イエス様のもとに立ち返るのが大事なわけですが、その無関心さは、私はあなたを必要としない、まあ、あなたは腐ったら、ダメになったら切り落とせっていうことではないでしょうか。 さらにそこにつまずきが起こる可能性を知りながら、でもあ、こうやって私に告げてくれたこの兄弟のためにって言って他者のためではなく、いや私が肉を食べたい、自分自身のために偶像に捧げた肉を食べるようなことがあるならば、それは私はあなたを必要としないということではないですか。教会の集まる目的、それは主の晩餐に預かることで、主が来られるまで主の死を告げ知らせるためとパウロは言いました。でもそれを自分勝手に食事をする機会とし、我先にとみんなが自分の食事をする機会とし、教会の中で貧富の差による分裂を起こすような人がいるならば、その人は、あ、他の人に向かって私はあなたを必要としない。ということではないでしょうか。皆さんいかがですか。今そういったことを見てきましたが、私たちにはそのようなところはないですか。私はあなたを必要としないかと言って、みんなにあなた必要ですよ、あなた必要ですよってみんなには言えないですよ。この20人前後ぐらいの人数でも英語部入れたらみんなに、まあ、言えないって言うとあれですね、いや言えるんだったらどうぞ言ってくださったらいいんですが、でもみんなに一人一人ってなわけですよね。でもその言い方を返すと、私たちが自己中心になるときに、他の人を置いて我先にとなるときに、結局それは私はあなたを必要と していないと言っていることと同じではないかということです。体の中に器官は多くあっても、でも体は一つです。ゆえに私たちは互いに対して、私はあなたを必要としないとは言えない。でも必要そう言わなかったらそれでいいかって、それで終わりではないんです。22節から26節、それどころか体の中で比較的に弱いと見られる器官がかえってなくてはならないものなのです。また私たちは体の中で比較的に尊くないとみなす器官をことさらに尊びます。こうして私たちの見栄えのしない器官はことさらに良い格好になりますが、格好の良い器官にはその必要がありません。しかし神は劣ったところをことさらに尊んで、体をこのように調和させてくださったのです。それは体の中に分裂がなく、各部分が互いにいたわり合うためです。もし一つの部分が苦しめば、すべての部分が共に苦しみ、もし一つの部分が尊ばれれば、すべての部分が共に喜ぶのです。体の中で比較的に弱いと見える器官、また見栄えのしない器官とはどこのことですかね。ここでは具体的な例は挙げられていないので、実際のところは分かりません。それが外側に見える、私たちの目外側に見える器官だけを指しているのか、それとも外からは見えない内臓も含まれているのか、でもいずれにしろ普段はあまり注目されない部分を指しているのは明らかですよね。一般的にはその見えるところで、あなたの手は綺麗ですねって、私も一回ぐらいは言われたことありますが、それは言い方変えると苦労してない手と言ってね、そのっていうふうな面でもね、もありますけれども、でも足の形がいいとか、一般的ですよ、私たち一般的に私は足の形がいいとかね、目が大きいとかね、耳の形が良いとか、あなたは金持ちになるって子供の頃からね、耳タブでずっとそうやって言われたりして、まあまあ主にあっても自分は大金持ち、主のね宝を受けててそうだと思っていますけれども、例えばそうやって言ったりしますよね、頭の形がいいとか。残念ながら私たちは、私たちの我が子たちももうお腹の中にいる時から、この子たち、頭が大きい、頭が大きいって先生たちがすんごい心配するから、どんな子が生まれてくるのかって、まあ、幸い私たちには全然気にならないんだけれども、でも形にしても、いろいろね、コスメティックにそのね、ヘルメットをかぶらした方がね、いいのかとか、そうやって言ったことも通りました。で、一般的にはそういうことを言ったりしますよね。いろんな、その目に見えるところで。もちろん、この体のことではないんですが。でも、仮にここでパウロが挙げているこの手や足、耳、目、頭を格好の良い部分と、仮にですよ、とするならば、じゃあ、ここに挙げてない、それ以外は、を見栄えのしない器官とするならば、どうでしょう。その弱いと見られる器官、見栄えのしない器官は、すべて体から切り離してもいいですか？ つまり教会の中でそういうふうに目立つ。ね。まあ牧師なんかこうやって語る側ですから、そういう意味では口であったり、または耳になったりとかあると思います。目でもね、いろんな。でもその人たちだけで、いいんでしょうか。それ以外は切り離していいものでしょうか。パウロは言いますね。体の中で比較的に弱いと見られる器官が、かえってなくてはならないもの。なぜそうなのか。なぜそうなのか。それは神様がそのように劣ったところをことさらに尊ばれる。尊んで体を調和させてくださったからですね。で、もともとそのね、あなたたちの飯のことも考えてみなさい。コリントの最初の方を見たとき、この世の取るに足らないものでしょ。人間的にもともとそういった人たち、ね、弟子たちもそうじゃないですか。全然その、もともとの宗教家、律法学者とかね、まあ、パウロはそういう意味ではエリートだったわけです。それ以外の漁師ですよね。もう律法の生き方、その、ラビと呼ばれるところから離れた人たちが、このようにリーダーになっているわけですけれども、もともとそういう弱い人たちの集まりなわけですが、神様が、ね、そういう人たちを尊んでくださる。で、これはもうね、どうしようもない。ね、なぜそうなんですかって、私たちが言うことじゃなくて、神様はそういうお方。尊ばれるんだ。弱いところ、劣ったところを尊ばれて、それによって体を調和させてくださってるからです。私たちの体もそうだ。目に見えないから、ね、あんまり何してるかわからないようなところでも、ね、それが大事なんだ。神様がそのように作られたから。で、その調和とは、まあ、消極的な意味で表現すると、体の中に分裂がないこと。分裂がない。私たち教会の中に分裂がないことが、調和と言えますし、でももっと積極的に言うならば、各部分が互いにいたわり合っている。いたわり合っている。体の中にそのような調和があるならば、つまり私だけじゃなくてみんなのことを考え、全体の益を思って、そういった調和があるならば、そこで一つの部分が苦しむ場合に、すべての部分が苦しみますよ。ですよね。ちっちゃなトゲが刺さっただけでも、もう体全体に痛いっていうのが走る。当然なわけです。でもこれが切り離されているところに、いくらね、トゲが刺さっても、もう離れてるから痛みも感じない。でも体は一つであるゆえに、共に痛む、苦しむ、一つの部分が尊ばれるなら、褒められるなら、すべての部分が共に喜ぶんです。皆さんはこれまでコリントの教会をこう見てくる中で、彼らのうちにそのような調和を見ますか？見ます？このコリントの教会の中にそういうモデル的なその教会としての姿。むしろ、もうほとんどの面で反面教師なわけですけれども。ね。で、私たちは言うのは簡単ですよね。私たちはコリントの教会よりかはだいぶマシだって。ね。でも果たして本当にそうか。どうでしょう。皆さんは私たちの教会のうちにはそのような調和が見られますか。あなたはいらない、ね、分裂を恐れて、ね、率先して起こす人はいなかったとしても、私たちのうちにいたわり合う、補い合うっていう、そういった調和は見られるでしょうか。私たちは皆一つのキリストの体となるために、一つの御霊によって、主の御霊によってバプテスマを受け、洗礼を受け、そしてすべてのものが一つの御霊に受ける、飲むものとされました。主のバプテスマを通して主の死と復活に預かる、イエス様と一つにされることで、このお方の御霊、一つの御霊を皆がそれぞれ受けるものとされました。イエス様を主と告白する者は皆それぞれが御霊によって主と一つにされることで、イエス様と一つにされることで互いに対しても一つであるわけですね。ですからパウロは27節でこう言います。あなた方はキリストの体であって、一人一人は各器官なのです。で、このことを知るならば、パウロがその後 28節以降ですが、その後で神様が教会の中で人々をそれぞれ任命されたっていうことも理解できると思いますね。神様がそれぞれ任命された。28節から30節、そして神は教会の中で人々を次のように任命されました。すなわち第一に使徒、次に預言者、次に教師、それから奇跡を行う者、それから癒しの賜物を持つ者、助ける者、治める者、威厳を語る者などです。皆が使徒でしょうか、皆が預言者でしょうか、皆が教師でしょうか、皆が奇跡を行う者でしょうか、皆が癒しの賜物を持っているでしょうか、皆が威厳を語るでしょうか、皆が解き明かしをするでしょうか。で、今日はこのことを詳しくは見ません。ただ使徒って呼ばれる人たちはもう最初の十二使徒であったりパウロで、神様が特別に教会が始まるにあたり、初代教会にあたり、そのようにリーダーとして指導者として立てられた人ですが、まあ預言者というなら、今で言うなら牧師のような存在っていうことはできますね。神様の御言葉を解き明かす、伝えるものとして、で、エペソでしたかね、その牧師、その預言者教師的なことなので、もちろん牧師は教師の役割もありますが、でもここの教師はもっと広い範囲で、例えば教会学校の先生とか、そういったところに、スモールグループをリードする人とか、そういったところまで広げてもいいかもしれません。ただパウロもここで詳しく述べ伝えていませんね、預言者とはこうですよみたいな、そういうのを書いていませんので、特にこれ見ませんが、ただパウロは前回のところで御霊の現れ、賜物として知恵の言葉、知識の言葉、信仰、癒しの賜物、奇跡を行う力、予言、霊を見分ける力、威厳を解き明かす力について語りました。そして私たちは自分に与えられた賜物を持って主に仕えるわけですから、主の任命、主がその役割を与えてくださってますけど、任命と、御霊の賜物とは当然深く関係しているわけですね。全くあえて全く違う、主にこう召されているんだけれども、全然違う賜物って言う必要はない。当然そこに、心もそうですよね。私たちの志、そのように主に仕えたい、皆が同じパッションを持っていないね、ですよね。で、それを、いや、あなた私と同じパッションを持ちなさい、そうでないと不信仰だっていうのはちょっと乱暴ですよね。そうでないからこそ全てのところに働きにみんなが向かうわけですけれども、まあもう一度戻します。体は一つ、そして一つの同じ御霊がその御霊を与えて体が立て上げられるために皆を使わせてくださいますから、当然その任命とその賜物とは深く関係しているわけですよね。ところがパウロは、ね、このように言うことで、だからあなた方はその主からの任命と自分に与えられた御霊の賜物を持って主に使えなさい、私たちはそれに使えましょうと言って、このところを終わりにしてないですよね。これまで語ってきたことを、じゃあそうなんだからそのように使えていきましょう、よしやるぞとは終わらない。31節、あなた方はより優れた賜物を熱心に求めなさい、また私はさらに勝る道を示してあげましょう。より優れた賜物とは、英語ではハイヤーギフト、ハイヤーっていう言葉、優れ、ハイヤー、これは ESB ですね。NIV ではグレーターであります。グレーターギフトと訳されて、まあ、より大きな賜物、より大きい賜物、一層大きい賜物と訳すことはできます。そうすると、じゃやはりそこにはね、優れた賜物、もっとさらに大きい賜物、優れたっていうとちょっと比較の対象的なあれなの、大きな賜物とそうでないものがあると理解されるかもしれません。で、ここは実際に解釈の難しいところですね。いろいろあるようです。もうね、あなたたちはそういうのを求めてるけど違うんだって、こう違ったその読み方をしたりとかね、いろいろあるようです。ただすでに見て、すでに見ましたが、コリントの教会の状況を考えると、そこではある人々は その賜物ゆえに高慢になってたわけですよね。またある人々は自分の賜物が他の人よりも劣ると自己卑下していたっていうわけですよね。で、そのことを考えるならば、パウロがここでより優れた賜物を熱心に求めなさいと言ったとき、それは高慢な人には、ね、高慢な人には、そういうこと、それを求めることで、ね、もうそれが全てじゃない。それが満足して、私はこう偉いんだじゃなくって、より優れた賜物、さらに、主があなたを用いてくださるように、ね、主がタラントを与えてくださるように、じゃないんですけれど、そういうふうにして、謙遜になることを教えていると、理解できるのではないかと思うんですね。私はもう完成しているじゃなくって。また自己卑下をしている人は、いや私は与えられてないって言って、って言いながら、いやこれでいいんですみたいなね、実は前には出たくないんです、あんまり活躍したくないんです、私はこれでねって言いながら、でも比べて、いや私にはって言った面もなきにしもあらずですよね。私も長老牧師って言ってね、あやりたいです、ぜひやらせてくださいってでは出発してないですし、今でも違う飯であれば塩を召してくださいっていう変な意味じゃないですよ。でもそんな軽々しく、ああ長老になりたいとかそういうものではない、もうあまりにもそういった意味では重い、自分で人よりも重くさばいてくださいなんかは言えないですよね。だそういった意味で、いや私には賜物があって自己卑下 してしまうような自分もそこに、でもそういった人に対してはいやいや自己卑下ではないね、この御霊はあなたにはつまらない御霊からつまらない賜物じゃなくって、この同じ一つの御霊が皆にその御霊を与えるわけでしょ。ね、その御霊がおられているんですから、自己卑下ではなく主に熱心に求めることで、自分がそう願うんであれば、もっと使えていきたいって願うんであれば、より大きな賜物を与えてもらいなさい。願い、熱心に求めることを与えてもらいなさいと励ましているとも理解ができると思います。ただもう一度言います。ここは解釈の難しいところなので、神牧師がこう言ったからこういう意味だっていう理解は避けてくださいね。でもそういうことにも取れると思います。いずれにせよ、イエス様以外には完全な人はいない。完全な人はいない。ですから、すべての信仰者、私たちにとって、私たちがこの御霊を受けることで、ね、大事なのは私たちが主に似たものとして変えられるため。でも御霊がポンと与えられてポンとイエス様になったじゃなくて、何度も言いますが、与えられているからこそ御霊に聞き御霊と共に歩む、私には無理、いやだからこそイエス様により頼んで毎日歩んでいくなら、私たちはこの方に似たものとして変えられていくわけですよね。でそのためであり、また体の器官としてね、それが器官としてますますこの体全体主に仕えていくことができるために必要な助け力を主に熱心に求めるならば、主は当然与えてくださるわけでしょ。主がそれを必要だって、その働きが必要だって言った時に、主がそれを与えてくださるゆえに、それを求めることは当然のことですよね。もちろん手が目には慣れませんし、足は耳には慣れません。そういう意味で、各機関は自分に与えられた役割を主の助け、としてのこの御霊の賜物を用いて行っていくことが大切です。それぞれの役割を果たしていくことが大切。ただそこに向かう態度としては、自分の益、自分のこと、自分さえ良ければ自分の益だけを考えるのではなくって、皆の益、つまり体全体のことをいつも心に留めるべき。それによって体の頭、ヘッドであるキリストとイエス様とからそれぞれの器官である隣人を愛するためですね。この部分が欠けるときに、私さえ良ければってなってね、他のこの主を愛し隣人を愛する、この部分が欠けるときに、それぞれの器官がいくらそれぞれが健康であったとしても、体全体は不健康だ。パウロがまた私はさらに勝る道を示してあげましょうって言いましたね。今日の最後のところ、示してあげましょうと言った後、何が続きますか。 愛の章ですよね。愛の章と知られるその13章を記したのはそのためではないですか。愛がなければ意味がないってね、もう最初の方がそうやって出てくるでしょ。え、じゃあ賜物何なのかって言わせるぐらいに大事なんですよ。今までそれらが大事だって語ってきてるんだけど、でも愛がなければ。だから私たちにとってもこの各器官が健康なんだけれど、愛がなければ体全体を無視して、私さえ良ければ私の、賜物、私の未来、私の将来、私の健康、私私って言ってたら意味がないですよ。皆さんいかがですか。今日あなたはイエス様を主と信じ、イエス様を主と告白し、本当にこのお方を信じておられますか。このその主への信仰のゆえに、一つの御霊によってバプテスマを受け、一つの御霊、イエス様の御霊、神の御霊を飲むものとされていますか。もう何度も復習をしてますが、で皆さんの方でもリーズニング、その理屈で言ってくださいね。信じた、ね、この信仰を持ってイエス様、その洗礼を受けました。イエス様に従って洗礼を受けた、バプテスマを受けてイエス様の死と復活に預かった、一つとされている、そのようにして御霊をギフトとして賜物として受けましたか。であるならば、あなたはこの一つの体としてのキリストの体に属するものです。イエス様と一つ、互いに対しても一つ、キリストの体に属するもの、皆それぞれは各器官です。どうぞこのイメージ、ピクチャーを本当に焼き付けてくださいね、心に。そうなんだってね。で、あなたの存在目的はもはやあなた自身ではなくって、体全体にかかっている。ですから自分さえ見栄えが良くて健康であれば、それで良いわけではない。互いにいたわり合い、補い合うことで体全体が健康になるために私たちは存在しています。皆さん、あなたは今日存在しています。もう私はね、これからどうかわからないじゃなくって、神様が命を与えてくださっている、今ね、生かしてくださっているってことは、私のためのはもう終わってくださっていいんです。いくらでも。もう私はもう OK。ね、どうなってもいいんです。でも、どうなっても良くない人たちがいるゆえに、神様、私は何をすることができますか。あなたのために私を用いてくださいっていくことですね。そうすると、あ、まだです。ちょっと待ってください。あそこにも、ここにも、あそこにもってね、必要が見えてきますよね。私たちの主が、イエス様が神の在り方を捨てて人となってこの世に来てくださったのは、実にそのため。イエス様が十字架にかかり、ご自身の命という代価を持ってあがなわれたのは、あなたや私だけではない。ここにおられる皆を、すべての罪人をあがなうために、イエス様はご自身の命を捧げてくださった。私たちにとっては私たちの罪のため、その通りですよね。でも同時に私のため、でも私のためなんだけれども、私たちのため、この両方が大事ですね。に主は捧げてくださった、それはご自分を信じる者が信仰によりバプテスマを通してイエス様とその死と復活の命に預かることでイエス様と一つにされるため。この最初の方でパウロは言いました。ユダヤ人もギリシャ人も、このギリシャ人の方に異邦人って入れたらいいと思います。ユダヤ人も異邦人も奴隷も自由人も皆一つの体となるため。言うの簡単ですよ今でもその分裂が隔ての壁があるでしょ、ね、ユダヤ人、異邦人だけじゃないですよ。日本人と何々人ね、アメリカ人、メキシコ人、なんとか人って言ってね、からね、いろんなところあるでしょ。貧富の差はどうですか。社会的なその立場はどうですか。もうその分裂分派だらけでしょ。で、言うのは簡単です。でもイエス様はご自分の体が裂かれることで、ご自分を信じる、ご自分の血を飲む者たちが一つとなるために、イエス様はこの世に来てくださり、私たちの罪をあがなってくださり、私たちをご自分において一つとしてくださった。でも教会の中で私たちがまた、いやこれは好きじゃない、あれはしたくない、この人はどうかと思うっていうふうにして、そうするならば、もちろん教理、信仰を曲げるようなこと、福音を曲げるようなことに対してはちゃんと直面してください。何でもいいってことではない。でもイエス様にあって一つであるならば、私たちはその壁をもう一度作ってはいけない。 パウロはガラテヤ書で言ってますよね。イエス様はその隔ての壁を壊された。それは私たちがイエス様にあって一つとなるためです。私たちは一つの体であるゆえに互いにいたわり合い補い合います。体であるイエス様がご自身の体をその器官である私たち皆さんあなた一人一人を愛して養っていてくださるからです。この頭から恵みが来ますね。頭から力が来ます。こっちを愛したからこっちにお返ししろとかじゃなくって、頭であるイエス様から私たちは力を得、愛を得、喜びに満たされていく。そして主はそのようにしてご自分の体に属し、その器官となったすべての人を終わりの日に完全にあがなってくださる。今日はキリストの花嫁とか他のあれは使いませんが、でもイエス様の体でしょ、教会がキリストの体で、イエス様天の父のもとにおられるわけですが、再び戻ってくる。当然このご自分の体を主はあがなわれるわけですよ。ご自分のおられる天国へと迎え入れてくださるわけですね。それは当然のことでしょ。ご自分の体なんですから。イエス様はその栄光の体を持って、そうなんですよ。でも今は私たちキリストのこの教会がイエス様の体で、この体をイエス様はあがなってご自分のおられる天の御国に迎え入れてくださるわけですから、ポイントは私が何をした、私が輝いてどうこうじゃなくて、私たち一人一人がこの体とされているのか、されるためにイエス様と一つ、イエス様を信じてイエス様と共につくバプテスマを受け、この方の御霊を受けているのかが問われるわけですね。受けているならば体として当然働きを成していくわけですね。イエス様はこのために私たちを、今日も私たちを愛し養い、さらにこの体が立て上げられるためにこのミニストリー宣教の働きを私たちのうちに、また私たちを通して今日も行われていますね。お祈りしましょう。